お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き25章5節から27節と26章の1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き25章の学びをしていますが、5節から7節。だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下って行って彼を告訴しなさいと言った。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけでカイザリアへ下って行き、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。パウロは再度ユダヤ人たちの告発に対して弁明するように呼び出されます。でもそのことがフェストに福音を伝えるチャンスになるのです。8節から9節。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の立法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、何の罪も犯してはおりません、と言った。ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストは、パウロに向かって、あなたはエルサレムに登り、この事件について、私の前で裁判を受けることを願うか、と尋ねた。このフェストはもう一人の悪漢です。パウロは泥棒たちの巣窟の真ん中にいるだけでなく、悪漢たちの真ん中にいるのです。10節。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。フェストはここでパウロを自分の政治的な目的のために使おうとしているのです。フェストはパウロをエルサレムに連れて戻ろうとしていました。おそらく彼はエルサレムから来たユダヤ人たちに賄賂をもらっていたのだと思います。パウロはローマ市民で、自分の市民としての権利を行使しました。それは普通のことで、彼は正しいことをしたのです。エルサレムに戻ることは確かに、彼にとって死を意味することだったかもしれませんが、パウロは意図的に殉教者になろうとしているのではありません。事実彼は殉教を避けるためにできることをしたのです。この2年前に主はパウロに現れて、彼がローマに行くことになると約束されました。そのことが使徒の働きの23章の11節に書かれています。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。それが今起ころうとしているのです。彼は神様の御心によってローマへ行きました。彼は鎖につながれてローマに行きましたが、主は彼に 彼がどのようにしてローマに行くようになるかは語られませんでした。これが彼のための神様の方法でした。パウロがローマ人たちに手紙を書いたとき、彼はローマに行けるように祈っている。そしてそのために祈ってほしいと嘆願しています。そのことがローマ人への手紙1章の9節から10節と15章の22節から32節に書かれています。ローマ人への手紙1章の9節から10節を読み出します。私が御子の福音を伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。続いてローマ人への手紙15章の22節から32節。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりました。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られそこへ行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにしています。あなた方のところに行くときは、キリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと信じています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。以上のようなパウロの手紙によって、彼は神様の御心によってローマに行ったということがわかります。使徒の働き25章に戻りますが、11節。もし私が悪いことをして、死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。ローマ帝国は正義で知られており、パウロは権威を尊敬していましたが、正義が与えられず、そこで彼は法的な訴えを出します。神様はパウロが自分のローマ市民としての権利を使うように意図されました。とても興味深いことは、神様はある人々を一つの方法を用いて導かれ、他の人々はまた別の方法を用いて導かれるということです。あるクリスチャンの夫婦は、素敵な家が与えられているので、自分の家を証のためにできるだけ役に立てたいと言いました。しかし主は、私には今のところそのような家は与えてくださっておりません。 なぜなら主は私に私の家庭をそのような目的に使うようにとは意図されてはいないからですと、マギー博士は述べています。どうでしょうか。主はあなたに何をしてくださったでしょうか。それが何であるにしても、それを主のために使うときに、神様から豊かな祝福をいただくことができます。もしもあなたが政治的な立場にいるなら、主のためにその地位を使わなければなりません。もし主があなたの手の内に何かを置かれたなら、それを主のために使ってください。モーセの手には杖があったことを思い出してください。それはただ古びた杖でしたが、彼はそれを神様のために使わなければなりませんでした。ここで言っているのはそういうことです。パウロはローマの市民権を持っていました。それはパウロの手の内にあった杖でした。彼はそれを神様のために使ったのです。12節。その時、フェストは陪席の者たちと協議した上で、こう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとへ行きなさい。フェストはこの時点で、パウロに同意せざるを得ません。彼はパウロがカイザルの法廷に出ることを阻止することはできないのです。13節。数日経ってから、アグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表すためにカイザリアに来た。フェストはちょうど新しい総督として就任したばかりです。そこで王が訪問に来ました。おそらくこの政治家たちは一緒に動いていたと思います。彼らは皆同じ穴のムジナです。14節から15節。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人としての一人の男がおります。私がエルサレムに行ったとき、祭司たちとユダヤ人の長老たちとが、その男のことを私に訴え出て、罪に定めるように要求しました。アグリッパとベルニケはカイザリアにかなり長く滞在しました。ついに彼らは話すことが全くなくなってしまって次のように言ったのです。ああ、ところで、ここにいる囚人のことをお話ししておかなければなりません。一風変わった普通とは違うケースです。彼の名はパウロと言いまして、ペリクスによって逮捕されて、ここに連れて来られました。ペリクスはその男を私に残したのです。彼の言うことを聞いていただきたいのですが。16節。その時私は、被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡される。ということは、ローマの慣例ではないと答えておきました。ローマの法律は必ずしも正義を強調したものではなかったと思います。なぜなら、主イエスのケースと、また、使徒パウロのケースで、彼らが全く不当に扱われているからです。ところが、それは法律のせいではなく、悪辣な政治家たちのせいだったのです。私たちは今もローマ帝国時代の法律の原則で動いています。その原則は、人が訴える者たちの前に出され、罪が確定しない限り、その人は刑の宣告を受けるべきではないということです。17節から19節。そういうわけで、訴える者たちがここに集まったとき、私は時を移さず、その翌日、 裁判の席について、その男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。ここでも問題になっているのは、主イエス・キリストのよみがえりです。20節から22節。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送る時まで守っておくように命じておきました。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った。実際フェストはここで危険を伴う立場にいました。パウロに対する訴えは動乱罪で、動乱罪は死に値しましたが、でも彼は何の犯罪も犯してはいないのです。今パウロはカイザルに上訴しました。そこでフェストは、そのような囚人をあなたならどうしますかと尋ねて、アグリッパに助けてくれるように求めたのです。おそらくアグリッパは以前からパウロのことを聞いていて、彼の話を聞きたいと思っていたのだと思います。彼はパウロの訴えについてもっと知りたかったし、パウロが何を言うのかを聞きたかったのです。そこで彼らはパウロの話を聞く手はずを整えました。どのようにしてこの会合の手はずが王と総督によって整えられたかは興味深いものがあります。何も分かってはいませんが、このすべてによって彼らは予言の成就をしていました。パウロは主が言われたように王の前に立たなければならないのです。23節。こういうわけで、翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長や市の首脳たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れて来られた。パウロはこれら地位の高い支配者たちと王たちとの前に鎖につながれて現れます。フェストはパウロをカイザルのもとに送るために彼に対してどんな訴えをこしらえたらよいのかと尋ねています。24節から27節。そこでフェストはこう言った。アグリッパを、並びに、ここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって、一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでも、ここでも、私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が、皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが、彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れて参りました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのに、その訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。 パウロはこのチャンスを使って福音を大胆に述べ伝えます。さて、使徒の働き26章の学びに入りたいと思いますが、このパウロの証言は自分のための弁明ではありません。これはアグリッパとそこにいる他の人々をキリストのために勝ち取ろうという明らかな目的を持った福音の宣言です。これは非常にドラマチックな場面であり、この章は一般的にも霊感を受けた者の中でも最高の文章の一つです。使徒の働き26章の本文に入りますが、一節。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。パウロがアグリッパの前に出たのは、彼が王たちや支配者たちの前に出なければならないという予言の成就です。疑いもなく彼がアグリッパ王の前に出るというのは神様の御心でした。アグリッパ王の前でのパウロのメッセージに入る前に、この章に関して私たちが注目すべきいくつかの特色があります。まず最初にもう一度はっきりさせておきたいのですが、パウロは裁判にかけられているのではありません。これは法廷での裁判とは違います。パウロはアグリッパの前で弁明をしているのではないのです。彼はここで地位の高い彼らに対して福音を述べ伝えているのです。この偉大な使徒がカイザルに上訴したという事実を考えますと、アグリッパ王でさえも彼を有罪と判決することはできませんし、この章の最後の節に確認されているように、ましてや総督フェストの手の及ぶところではありません。後で学びますが、使徒の働き26章の32節には次のように書かれています。またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。彼らはもうパウロを罪に定める権威は持っていませんでした。また彼を釈放することもできなかったのです。ですからパウロは弁明をしようとしているのではなく、むしろこの人々をキリストのために勝ち取ろうとしているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。